野犬の特に教育に携わる先生たちへお話をしてもらおうと思います。伊賀さんは長野県の学校教育の中の人権教育で多くの役割を果たしていただいたと思います。そして子どもたちはハンセン病問題の学習を通して自分の中の差別する心に気づいたり、自分の考えを深めたり、社会の問題に目を向ける、そういう視点を与えてくださったと思います。本当に伊賀さんには感謝を申し上げたいと思います。人権教育に関わる先生たちに向かってメッセージをお願いします。
いや、私こそ長野県の教育関係者に感謝を申し上げます。子どもたちとの出会いは私に語り継ぐ責任の重さを考えさせてくれました。直視される目線に正直な心で向き合おう、問いかけをされているような気がしました。毎回緊張させられました。学校での人権教育の重要さは承知してますが、人権の大切さを学ぶ場は第一義的には本来は家庭ではないだろうかと思います。親から声の教えによって子どもたちは人権意識を植えられるのではないかとの思いがあります。子どもたちが偏見や差別の情報に最初に接するのは社会や学校の生徒同士で耳にしますが、身近な発信源はそれぞれの家庭の親たちなのではないかと思います。
私も伊賀さんと子どもたちとこう一緒に学習をする中で感じたのは、子どもたちだけではなくてお家の皆さん、特にお母さんたちがね、もう伊賀さんのこう生き方について本当に学ぶことが多くて、子どもたちとお家の皆さんが本当に一緒に学習できたなってことを思います。今も長野県には伊賀さんのファンのお母さんたちがたくさんいらっしゃいますので忘れないでください。教育現場でいろいろな人権教育のこう取り組みがされていますが、その取り組みについて、こう感じるところがありましたらご意見をお聞かせください。
学校行事で人権月間を企画し、人権教育担当教師たちは懸命に取り組んでいます。私は人権教育を学校に丸投げしているのではないかという疑問を持っていました。学校行事で人権月間があり、大体当事者という名の部外講師が招かれ、児童生徒は話を聞き感想文を書く、これが基本のパターンです。私から外部講師から話を聞く、当事者体験を聞く人権講話を児童生徒と保護者が同じ場で聞く計画はできないかという提案です。保護者は仕事で忙しいからなかなか時間が作れないと言われそうですが、授業参観日はいろんな都合をやりくりして保護者の参加は高いと聞きます。その機会を生かし、児童生徒と保護者が同じ場で人権講話を聞くことは不可能でしょうか。人権教育の重要さを評価しているからこそ、親子が同じ時同じ情報を得ることで家庭で共通話題として話し合うことができると思えるからです。
ありがとうございます。大事な視点だなと思います。一方で伊賀さんが人権教育の最良の講師は教室の中の 日常の教師だと、先生たちだと話をされていたこともありますが、そのお考えについてもお願いします。
そうです。人権月間で人権教育担当者は、今年は外部講師にどのテーマでどの人を招くかに頭を悩ましているでしょう。もちろん 外部から当事者を招き、その人から直接児童生徒が体験談を聞くのは、教育効果としては重要な方法の一つです。でも、人権教育の一番の担い手は、一日限りの外部講師ではなく、教室の担任教師です。あなたです。児童生徒は、教師の日常の振る舞いや言葉から、人権という課題の大切さを、担任のあなたの背中から学ぶことが多いのです。人権とは何か、人としての生き方、人とはどう向き合うべきか、大好きな担任のあなたたちから学んでいるのです。